ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、弁護士公認会計士の平木と申します。よろしくお願いします。
2つも持ってるってすごく優秀ですけれども、今週お迎えしたボスはなんと東京町田からお越しいただきました、弁護士法人トライデントの弁護士で公認会計士でもいらっしゃいます、平木大樹さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
弁護士と公認会計士両方持ってるっていう人も私初めてお目にかかったかもしれないんですが、
はい、
スタートはどっちが先なんですか？
公認会計士が先になります。
公認会計士、
はい、
で公認会計士っていつ頃からなろうと思ってたんでしょうか？
大学に入ったすぐの時ぐらいですかね。
なんでその時思ったんですか？
ちょっと漠然と何になるか決めてなかったんですけれども、遠い親戚に税理士がいるっていうことで、あなたお金とか好きなら簿記とかやってみればっていうことで目指しました。
そうなんです。ちょうど今私の近くにも公認会計士目指したいなっていう人がいるんですけれども、はい、簿記の勉強を始めたんですが、昔の簿記と今の簿記は全然違うっていうんですが、相当難しいらしいですね。
そうですね、日照簿記っていう試験はもう年々難しくなってますので、昔受かっても今ダメみたいなことは全然あると思いますね。
で、遠い親戚の方が税理士さんをしてらっしゃったわけでしょ、
はい、
そしたら税理士でよかったんじゃないですか？
税理士でも良かったんですけど、やっぱ会計系で一番難易度が高いと言われているのは会計士になるので、どうせなら一番難しいのを目指してやろうということで会計士を目指しました、ね、
そうすると公認会計士って、試験を受けて合格率何パーセントぐらいなんでしょうか？
10% ぐらいですかね。
10% で、平木さんは大学生の時にこの公認会計士になったんですよね？
そうですね、大学3年の時に合格しました。
そうするともう公認会計士になったんだったら、大学卒業しなくても働けるわけでしょ？
働けはします。はい、
でも大学は卒業して？
卒業しました。
1年もったいなかったんじゃないでしょうか？
いや、1年すごい楽しかったですね。はい、もう大学3年間ずっと勉強してたので、大学4年の1年間は本当に遊びほうけた感じですね。
受かっちゃえばこっちのものっていうのも分かりますけれども、でも公認会計士を目指したいっていう人はたくさんいると思うんです、
はい、
でも途中で難しすぎて諦めるっていうのが現実だと思うんですが、
はい、
どうやって勉強したらなれるんですか？
いろいろあるんですけれども、でも結構勉強時間は大事ですね。やはり
時間が大事。
やっぱ最難関試験と言われる試験の一つなので、やっぱり私もですね、会計士試験とその後の司法試験もそうですけど、1日17時間とか勉強してる。
17時間。
そういう日もありましたね。
そんなに勉強しないと受からないもの？
いや、そこまでやるのはちょっと稀ですけど、でも10時間とかは普通やってますね、合格者は。
そう、毎日
毎日
そんなに勉強しないと。そうすると4年生の時受かっちゃった後は遊びたいっていうのはすごく理解ができます。
そうですね、
ハメ外して遊んだんでしょうね。
そうですね。
で、その後、就職しますよね、
はい、
で公認会計士の、免許を持ってる人の就職先ってどういうところになるんですか？
監査法人と言われる、会計士を持ってる人だけが入れるような、会計事務所があるんですけども、そちらに入りました、私も。
っていうことは、いわゆる入社試験とかそういうのはないんですか？
そうですね、面接は軽くあるんですけれども、やっぱり会計士試験受かってますので、一応知識はあるっていう前提で面接になりますね。で、
監査法人っていうのはどんなお仕事をするとこなんですか？
上場企業のその決算報告っていうのがあると思うんですけど、それのチェックをするお仕事ですね、会計士。
なるほど。そうすると税理士さんよりは大規模な会社さんたちの経理を見ると。
そうですね、あと税理士さんはその会計数値を作る側の方だと思うんですが、監査法人会計士はチェックする側なので、ちょっと立ち位置が別なんです、
ちょっと偉そげ。
すいません。
いうことになるのかも。
立ち位置はそうなんです。
でも 10% ぐらいしか受からないということは、やっ ぱり諦めていく人も多いんでしょうね。
そうですね、残念ながらそれは一定数はいらっしゃいますね。
そうなんですね。で、監査法人に入って、はい、何年ぐらいお勤めしたんですか？
4年ぐらい。
4年ぐらい、
はい、
で弁護士。
はい、
そうですね。なんででしょうか？だってさ、最難関の試験を受けて公認会計士、監査法人に入って悠々自適って、もうそれでいいじゃないと思うんですけれど、
はい、
なんで弁護士を目指そうと思ったんですか？
の理由はいろいろ本当にあるんですけれども、一番よく言ってるのは日本を変えるって言って弁護士を目指し始めました、ね、
日本を変えるんだったら政治家になった方がいいような気がしますけれど
それはよく言われますけれども、うん、まあ、その法律と会計を持って会社企業をバックアップしたいと思ってまして、
うん、
その日本を強くするという意味で法律もやっぱ知っとかなきゃなということで目指しました。
まあ、公認会計士受かるぐらいの頭ですから、弁護士っていうのもちょいちょいかなとは思いますけれども、方向が全く違うので、また勉強しっかりしなきゃなんないわけでしょ。
そうですね。
で、
大変でした。
大変でした、
はい、
まあ、受かっちゃったから言える言葉だと思いますけれどもあの会計士の事務所は辞めたんですか？
辞めましたね、スパッと。
4年ぐらいで辞めたの？
4年で辞めて実家に戻って、そこでまた司法浪人というわけじゃない、まあ、の司法試験の勉強に専念して試験を受ける生活ですね、う
ん、でその司法浪人は何年ぐらいしたんですか？
期間でいうと3年ですかね、4年かな、まあ、それぐらい、3年半ぐらいですかね。
だって弁護士の勉強は一から始めるわけでしょ？
そうです。
それで 3,4 年でそんな受かられちゃったら
そう、今ちょっと制度上ですね、結構時間かかる制度になっちゃってるので、でも結構早めに受かった方ではありますね。
そうですね、
はい、
でも親にしてみたら、え、会計士になったのに辞めて帰ってきたって何考えてるのですよね。
怒られましたね。
弁護士になれなかったらもう一回監査法人にって思いました？
まあ、それは最終手段としてはあるのかなとは思ってましたけど、まあ、それはやりたくないなとは思ってました。もう絶対受かるまでやろうとは思ってました。
公認会計士は学生時代に取ったんですから、多分一発合格だったんだろうと思いますが、
はい、
弁護士の方の司法試験は何回受けたんですか？
2回ですね。
2回、
はい、
それでも2回。
そうですね、
なんか話聞いてると腹立ってきました。
いや、そう、1日17時間やったんで。
で受かりました。でもその間は浪人生活ですから、親に養ってもらって。
そうですね、あの家には住んで、監査法人の頃の貯金で一応生活はしてましたが、まあ、親には とても迷惑をおかけしました。
あ、でも2回で合格して、今度弁護士になって、そして公認会計士にもなりました。二足のわらじを履きます、
はい、
だけど両方の仕事ってできるんですか、同時に？
そうですね、基本的に今弁護士の仕事をしてます。弁護士と、まあ、会計士どっちも名乗りつつ、その会計が分かる弁護士っていう立ち位置ですかね。
そういうのって必要なんですかね？
必要、うん、必要ですね。会計知識は絶対あった方がいいと思います、弁護士も。
ということは、その弁護士さんでもいろんな得意分野があるじゃないですか、はい、その中で平木さんはどこの分野が特に強いっていう弁護士になるんですか？
まあ、やっぱり会計が絡むところは全部強いと思ってはいますけれども、うん、まあ、例えば M&A だとか、あと会社を再生させようとか、まあ、銀行との交渉にもなりますし、まあ、そういう決算数値をもろに使うようなものは基本的に得意としてますね。
あ、なるほどね。そうすると、このコロナでみんな大変な思いをしている昨今、
はい
はい、助けてくださいとか相談に乗ってくださいっていう方は増えてるんですか？
そうですね、やっぱり資金繰りがそのいろいろな国からお金給付されてますけれども、それがそろそろ尽きてきているので、そこの資金繰りのご相談やっぱり多くなってますね。
で、あの平木さんは今その弁護士と公認会計士の事務所に入ってらっしゃいますけれども、
はい、
この事務所っていうのは自分の事務所なのか、どっかに所属してるのか、は
い、一応弁護士法人トライデントというのがですね、弁護士兼公認会計士しかいないっていう珍しい事務所でして、
はいはい、
そこを、今年の1月1日に設立して、
はい、
私は4月1日から一応代表社員として参画した感じになります。
ということはあと何人かいらっしゃる？
そうですね、今5人でやってます。
5人が5人とも弁護士で 公認会計士。
そうですね。
そんな人やっぱいるんだ。
ちょっと珍しいとは思いますね。
まあ弁護士事務所としてもやっぱ5人いたら結構大きい方ですよね。
そうですね、ある程度大きい方です。
で、まあ、コロナ禍でいろいろこうご相談に来る方も多いとは思うんですけれども、はい、大変だから相談に来るわけじゃないですか、
はい、
で、相談費用はいただくんでしょうけれども、
はい、
なかなか経営的にはどうなんですか。
弁護士事務所の経営的には、
そう
そこは一応成り立ってますね。全然成り立ってます。
成り立ってるんだ、
はい、
経営者としては、
はい、
相談するのにもお金がかかって、その払うお金すら大変って思っちゃうわけですよ、
はい、そうですね、それはそうです、ね、うん、
でもそのお金を工面してでも相談に乗ると、その平木さんのところに行くとなんか助けてもらえたりってするんですか。
そうですね、まあ、最初トラブルになってご相談に来る方がやっぱり多いですけれども、まあ、トラブル解決した後もですね、やっぱり弁護士がいてバックアップした方がいいってなると顧問契約などもいただいてですね、
うん、
まあ、費用面よりもやっぱり利益になるんだなって実感していただけるのが一番嬉しいかなと思います。
あ、まあ、安心感にもつながりますよね。
そうですね。
で、その会社というんでしょうか、事務所は町田というところにあるんですが、
はい、
ご相談に見える方々っていうのは、はい、どの範囲からいらっしゃるんですか。
あ、もう全国ですね。
全国、
まあ、事務所に来られるというよりもやっぱりコロナの時代にもなってるので、ズームとかオンラインでの相談がもうほぼ全てですね今は。
で、会社の規模的にはどのくらいの規模の会社が多いんですか。
はい、上場されてない中堅企業、まあ、売上でいうと10億円前後ぐらいが多いですかね。従業員でいうと100人から150人ぐらいのところが多い気がします。
まあ、最もその中堅層で、大変な思いをしているところですよね。
そうですね。
なんかこういうその事務所があるんだっていうことを聞いたのも私今日初めてですけれども、世の中のお助けマンですね。
そうですね、もう法律も会計もある、分かるので何でもご相談いただけて、企業絡みはもう大体大丈夫です、ね。
そうすると最初にその日本を変える、
はい、
企業から日本を変えるっておっしゃってましたけれども、
はい、
なんか先が見えてきたりするんでしょうか。
そうです、まあ、先が見えるとまでまだかなとは思ってますけれども、やっぱり感謝されて、うん、あの潰れそうだった会社を潰れなくして従業員の雇用を守ったり、うん、まあ、そういうことできますので、すごく日本のためになってるかなとは思ってます。ま
あ、そうですね。でも助けてもらえるところはいいですけど、助けてもらえないところも出てくるわけでしょ。
はい、
そこのその見極めっていうか、
はい、
境界線ってどこにあるんでしょうね。
まあ、やっぱり経営者の方がちゃんと未来を向いて、その私利私欲のためじゃなくて、その従業員の雇用を絶対守りたいとか、そういう熱い思いを持っている方はやっぱりなんとか我々も頑張って助けようと思うの、そこかなと思いますね。
でも経営者はほとんどみんな雇用を守らなければ、
はい、
従業員を守らなければと思ってると思うんですよ、
はい、
自分以上に、
はい、
でもその会社を閉めなければならないっていうところもたくさん出てきてるし、はい、どこにその差があるのかなって私なんか思うんですよ。
あとあれですかね、時代にやっぱりついていくっていう視点がないと、うん、まあ、そのコロナについていくっていうのもありますし、そのどんどんオンライン化していくのについていくっていうのもありますので、
うん、
そこ新しい情報をどんどん取り入れて自社を発展させるっていう考えを持ってる方がやっぱ強いと思いますね。
まあ、どうしてもこう下を向いて、ああってため息をついてしまうような経営者はたくさんいると思うんですけども、
はい、
それじゃダメで、その世の中が今どうなっているから、自分が生き延びていくためにどうしていったらいいのか、もうニッチなところでもいいから見つけていこうっていう前向きな人はなんとかなっていくんですね。
そうですね。古い商品のまま続けていくとやっぱり難しい、時代がついてこないこともありますので、時代についてこないってことは銀行さんもお金の融資とかについてこないってことになりますので、そこの説得がとても大事になりますね。
そうすると弁護士と公認会計士と両方持ってる人がたくさん増えてきたら、
はい、
すごく助かるんですね世の中は。
いや、そう思います。今日本にはでも100から150人ぐらいはいると言われてますので。
でも日本にはそれしかいないんでしょ
それしかいない。
逆言うと、
そうですね、
でその中の5人が、
はい、
平木さんのところにいるわけですよね。
そうですね。
それ考えたらすごいと思いますが、まあ、とりあえずその公認会計士をもっと増やしていかなければ、
はい、
っていうところになるじゃないですか、
はい、
で 10% をもうちょっと増やしていけるようにってなると、はい、教える側に立たなければということで、
はい、
このクソ忙しい仕事をしている平木さんがあの講師も始めたらしいんです。
はい、
でどこの学校ということになるんでしょうか。
は
い、
CPA 会計学院というですね、まあ、公認会計士試験の予備校になります。ね、
ここにはどのくらいの方々が勉強に来てるんですか。
人数でいうともう数千人規模ですね。
数千人、
千人は超えてますので。
そこで受かる人が何人いるんでしょうかですよね。
そうですね、もう全員受かってほしいとは思ってますけど、まあ、難しいですけど、
うん、で、いろんな教科があると思うんですけど、はい、平木さんはどこの部分の授業を持ってらっしゃるんでしょうか。
企業法という科目でして、まあ、要するに会社法っていう法律になりますね。
会社法、
はい、
分野が違うから私はちんぷんかんぷんですけれどもでもこの弁護士、それから公認会計士、そして、オフィスの、ね、オーナーでもいらっしゃって、
はい、
講師も引き受けるって、
はい、
時間的に寝てる時間あるんですかですよ。
寝てる時間は、まあ、なんとか確保しながらやってます。
そうなんですかね。なんで講師やろうと思ったんですか。
いやでもやっぱりその日本を変えるっていうのはですね、その企業から日本を強くするっていうのもあるんですけども、やっぱその教育面でも人を育てるっていうのを私一つの目標にしてってですね、それに一番適合するところかなと思って やり始めます。
いや、なんか能力のある人は次々あれもこれもって手を出してみんなうまくいくっていう、その典型が平木さんなのかもしれませんけれども私にしてみたらこういう人がいっぱい世の中にいたら本当にお助けマンになるかもしれないって思います。
ありがとうございます。頑張ります。
年聞いてもいいですか。
あ、今34歳です。
34歳なんだこれからですね。
これからです。頑張ります。
まあ、なんか頼もしい人今日見っけっていう感じでご紹介させていただきましたけれどもこの茨城でこのパルルンをお聞きの皆様でも、ああそういう人にじゃあ相談してみようかって、いい人見っけですからご相談になってみてはいかがでしょうか。しっかりした人です。
ありがとうございます。
はい、これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
私も相談に行きたい。よろしくお願いします。今週お迎えしたボスは、弁護士法人トライデントの、町田オフィスのオーナーで弁護士で公認会計士でもいらっしゃいます平木大樹さんでした。
また一つ世界を新しく、新型ハリアー誕生。一目で高級感と個性を印象付けるデザインや安心快適をサポートする先進技術を惜しみなく投入。あらゆるシーンに走る喜びを。ハリアーのことならお近くの茨城トヨタへ。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。